猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第404回始まります。はい、今週はですね、ちょっと猫好きさんお忙しいようでスケジュールが合わなかったので、例によって私の一人喋りになります。ただし本編はね、取りだめ分があるので、猫好きさんと一緒に収録した本編を今週来週と2回分けてまた流そうと思っています。はい、で例によって一人収録なので毎回収録をしています。毎回収録もドライビングというか運転しながらの収録をしています。オープニングとねエンディングは特に原稿も見ずにアドリブでつらつら喋ってるだけ、いつものようにつらつら喋ってるだけなので、運転しながらちゃっちゃと収録できるんですけど、さすがにいっぱいコーナーとかね、お便りコーナーは原稿読みながらになるので、そこだけはちょっと車を止めてという形、まあ止めてというか駐車したりとかの状態での収録になっちゃいますね。はい。で、今日火曜日に収録しているんですが、横浜北部は雨がね、なんか午後からちらつき出した、午後っていうか、まあ午前中ぐらいから降ったりやんだりだったんですけど、霧雨のような雨が降ったりやんだり、今日の夜またちょっと雨が降るみたいな予報になってますね。今日から明日にかけて、まあ、西側から天気が崩れるということで、もう西の方はすでに雨になっているということなんですかね。で、ついに大阪も1000人を超えたということで、もういよいよこれ緊急事態宣言また出さざるを得ないんですかね。当面は、まあ、増えたり減ったり増えたり減ったりで、ワクチンが行き渡るのも年内にいっぱいかかりそうな雰囲気ですし、やっと昨日ぐらいからね、高齢者にワクチン打ち始めましたってしきりに NHK とかでニュースを言っていますが、いやどうなることやら、早く、打てればいいとは思うんですけれども、こればっかりは分かんないですよね。もう我々の世代に回ってくるのはいつ頃になるんでしょうか。まあ、ちょっとまだまだ予測がつかないんですが、とにかく早く収まってほしいなと思う今日この頃です。では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ニジパパラジオ。
さあ今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、咲いてる。
お、どの話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は前回に引き続き、
はい、
というか引き続きというか続きというか、
はい、
前回からの流れで、
はい、
ガンちゃんに聞いてみる73の質問と、
はい、
いうことでやっていきたいかなと思います。
はい、
はい、まあ、これはね、前回、まあ、前回前々回、多分これ2回に分けての配信だと思うんで、前回前々回ということになると思うんですが、
うん、
有名人に質問し、ボーグという あのファッション雑誌、有名なファッション雑誌が有名人にインタビューした73の質問リストというのをネタに猫好きさんにインタビューしてみましたが、うん
はい、
今度はじゃあ私の方に猫好きさんの方から同じ質問していただけるはい、ということで、はい、やっていきたいかなと思います、
はい、そうですね、はい、
それでは猫好きさんよろしくお願いします。
はい、
はい、
では1問目、
はい、
一日のうち一番好きな時間は？
一番好きな時間、もう寝る直前の夜ですね。寝る直前のもう本当に、もう布団に入って、あとは寝るだけという時間が一番幸せです。好きです。好きです。
今わかります。
はい。
はい、2問目、はい。一番の弱みは？
一番の弱み。
はい。
優柔不断なとこですかね。
おお、そうですか。
軟弱というか優柔不断というか。
へ
え。
うん。意外。3番目、はい、一番の強みは？
一番の強み、はい、まあちょっと優柔不断と似てますが、
はい、
なんかなんとなくまあいいか悪いか別としてみんなと仲良く何かする立てずに、
うん、
やれるところかな。
おお、はい、いいですね、はいはい、4番目、これまでの経験から得た最大の教訓は？
これまで最大の教訓か、
はい、
教訓っていうと何かな、まあなんか嫌なこととかいろんなことあってもくよくよせずに前向きに生きる、
うんうん、ああ、うん、いいですね、はい、はい、5番目、あなたにとって完璧なデートとは？
完璧なデート、
はい、
完璧なデートか、うん、完璧なデートちょっと待ってよ完璧なデートと言われるともうあれだけど、まあこれ今やれるかどうかは全然別として、都心の高層ビル街の、高層ビルの上の方の、ワインバーでワインでも飲みながらデートする、晩ご飯食べながらデートする。
しゃあれもつ、はい、
はい、
6番目、やめたいと思っている悪い習慣は？
やめたいと思ってる悪い習慣、グズというかなかなか物事に取り掛からないというか、
はい、
尻に火がつかないとなかなか、ね、締め切り間際にならないと、取り掛からない、物事に取り掛からないので、前倒し前倒しでできれば やれる性格になりたいかなと。
はい、
はい、
じゃあ7番目、大切にしている信念は？
大切にしている信念、
はい、
いや特に信念という信念はないですな。
はい、
はい、
はい、これまで受けた中で最高の褒め言葉は？
これまで受けた最高の褒め言葉、あんまり褒められたことないので覚えてないですなんかあんまり褒められたことないんで、まあガンちゃんといると楽しいねって言われたことが最高の褒め言葉かな、
はい、はい、9番目、刺激を受けるのはどんな時？
刺激を受けるのはどんな時？本とか読んでて、あ、これすごい考え方だなとか、っていうような、なんかそういう斬新というか自分にない考え方のある本とかに出会った時ですかね。
はい、10番目、はい、甘党辛党。
辛党ですね。まあ、甘いの嫌いではないけど、どちらかというと辛い方が好きです。
おお、はい、11 どんな曲なら聴き続けられる？
どんな曲なら聴き続けられる？
はい。
まああれかな。聴き続けられるとしたらなんか古い曲というか昔のフォークソングとか、1970年代とか、自分が若い頃に聴いたフォークソングとか、あとはビートルズとかカフェンダーとか、ああいうあの時代の曲ですかね。
はい、はい、じゃあ、12、思わず笑顔になるのは？
思わず笑顔になるのは、美味しいお酒に出会った時。
似た似たですね。はい、13番目、はい、誰も知らないあなたの一面は？
誰も知らないあなたの一面は、
はい、
あ、なんだろう、いや結構みんなにいろんな性格バレてるような気がするので、あんまり知らない一面ってないような気はします。
はい、はい、じゃあ14番目、はい、ハイヒール派、フラットシューズ派、スニーカー派。
はい、はい、まあハイヒールは絶対履くことは多分ないと思うんで、
あら、そうなんですか。
まあ、その中では、はい、あの スニーカーというか普通の運動靴というかウォーキングシューズというか、うんうんうん、最近ほとんどそういうあれですね、ウォーキングシューズみたいなのをほぼ毎日履いているので、うんうん、やっぱそれですかね。スニーカー、うん、スニーカー、まあスニーカーに近いのかな。はい、
うんうん、はい、15番目、はい、古着派、新品派。
こだわりません。どちらでもいいけど、まあ、古着でも別にいいのがあれば、
うん、
ただ、うんうん、基本自分から好んで古着を買うって感じではないですね。
ああ、まあ、
なんか買うと、服を買うときは大体普通新品というか、
うんうん、
あえて古着を選びに行くことは少ないっていうかほとんどないですね。
うん、
はい、という意味では新品派です。
はい、
はい、
はい、16番目、これなしでは生きていけないものを3つ挙げてください。
これなしでは生きていけないもの3つ、一応これは真面目に答えると嫁ちゃんと、まあ、家族で、まあ、そういう意味ではひっくるめて家族かな。嫁ちゃん、娘、家族と、お酒、あともう一個、パソコンかなぐらいかな。
はい、
今のところ。はい、
はい、17番目、席は窓側、通路側。
ああ、こだわ、基本こだわらないんですけど、席を選べるんであれば窓側の方がいいかな。
ああ、うんうんうん、はい、18番目、夢中になったテレビの登場人物は？
夢中になったテレビの登場人物、最近あんまり見てないけど、ちょっと古くなりましたが、一番あのあれで直近でハマったドラマは逃げ恥なんで、
お、はいはい、
あの逃げ恥のあの2人ですかね。星野源と、あと誰だっけ、
稲垣結衣。
いや、そうそうそうそう、
うん、
その2人が、まあ、まあドラマとっていうことだと、その2人かな。その以降あんまりドラマもハマったドラマがないので。
そうですか。はい、はい、じゃあ19番目、レザー派、レース派。
レザーは持ってないですね。革ジャンとかそういう革のコートとかは、で、まあ、レースも当然持ってないんですが、そういう意味ではだから面というか、
メン派
ですね。骨董派ですね。
骨董派。 体に優しい、はい、自然に優しいですね、
うん、そうそうそう、はい、
はい、20番目、今まで一番大胆な経験は、
今までで一番大胆な経験、
はい、
大胆な経験、うん、難しいね、確かにこの質問、
いやそう、なかなか難しいですよ、
大胆な経験、小学校の時に、小学校3年かな、うん、4年かな、
うん、
学芸会で最初の挨拶をした時、みんなの前で、全校生徒全校生徒父兄の前で学芸会の最初の挨拶をした時かな、
はい、いや今度聞いてみたいな、
いやいや
はい、21番目、はい、あなたを3つの言葉で表すと、
3つの言葉、
はい、
3つの、これも難しいね、
いやなかなか難しいですよね、
急になんか急にパッと聞かれるとやっぱりすぐ出てこないですよね、
いや出てこない本当、
3つの言葉か、
うん、
3つの言葉、楽観的、
うん、
うん、まあ、楽観主義者というか楽観的、
うん、
それから、秋っぽい、
うんうん、
それから、あともう一つなんだろうな、楽観的、秋っぽい、あとは、うん、チャランポランかな、無理やり、はい、そんな感じです
はい、
はい、
じゃあ22、今持っている中で一番のお気に入りの服は、
今持ってる中で一番のお気に入り、あ、うん、いや特に服にこだわりはないです、
いや私も本当
一緒、あんまりね、あんまりこう何が何でもこれっていうのはなくって、
うんうん
うん、ちなみに今着てるのは普通のチノパン、下はチノパンで上はあれですね、コットンのシャツというか長袖の、
うんうん
うん、ぐらいなんで、あんまり、まあ、まあまあそういう格好して、ほとんどそういう格好してますね、年がら年中、
うんうんうん、はい、はい、では23番、
はい、
誰もが持つべきファッションのマストアイテムはそれ困りますよ、ね、
これね、女優さん向けのインタビューだから合わないよね、
いやいや本当ですよ、
ね、男性の質問にはちょっとずれてる質問が多いかな、うん、ファッションアイテム、ファッションアイテムなんて、
うん、
誰もが持つ、誰もが持つファッション、うん、そもそもファッション疎いしな、
いやわかるわかる、
まあ、そういう意味ではあれかな、アップルウォッチファッションじゃないのか、
はいはいはい、
無理くり
無理くり、まあ、でもいやすごい素敵な意見です、うん、
はい
、はい、24番、現在生活に刺激を与えているのは、は
い、現在生活に刺激を与えているのは、あ、そういう意味ではポッドキャストの収録配信ですかね、
あ、
唯一なんか、まあ、刺激を与えてるっていうか、いろいろ刺激的な話はまああるにしても、これだけ長く続いてて、
うんうん、
ね、週1回とか、まあ、
うん、
なんとか無理くりやれてて、うん、非日常的じゃないですか、
うん、そうですね、
うん、もうほぼ日常になっちゃったような気もしないではないんだけど、
うんうん、
ちょっと特殊な猫好きさんとこういうふうにスカイプでお話できたりっていうことでは、
うんうん、
刺激にはなってますね、非常に。
そうですね、はい、はい、じゃあ25番、
はい、
これまで受けた中で最善のアドバイスは、
これまで受けた最善のアドバイス、 パッと出てこないな、なんだろうな。最善のアドバイス。あんまりアドバイス、アドバイスっていうこと、思い出せないな、なんか。
いや、わかる。これやっぱ結構咀嚼しないとなかなかポンと出てこないですよね。
ポンと出てこないよね。猫好きさんよく出てきたよね、この前。
いやいやいやいや、もう結構もう適当に答えてるのいっぱいありますよ。
まあ、適当に答えるにしても、うん、アドバイス、そもそもアドバイスってあんまり受けないしな。
確かに。
もうこの年になったらアドバイスはね、
する方ですもんね。
まあ、する方にしたらあんまりしないし、うん、することもないし、されることもないしって、まあ、難しいな。で、若い頃っつったら、
うん、
アドバイスか、
うん。
最善のアドバイス。これはすごいいいアドバイスだったっていうのは、まあ、いろいろな、うん、ね、それは程度もあれば、あれなんだろうけど。
うん、
ああ、でもね、うん、最善、まあ今の私にとっての最善のアドバイスは、嫁ちゃんからの、開けたら閉める。
マジ最善。
それはまあ、もう毎日のように言われても、開けたら閉める。食器棚とかね、ドアとかね、うんうんうん、開けたら閉める。
閉める。
それが最善のアドバイス。
つけたら消す。うん、まあ、そうですよね。
そうかな。うん、はい。
最善のアドバイスです。
最善のアドバイスです。はい。
はい。はい、26番。
はい。
あなたの地雷は何？
地雷。
はい。
地雷は何だろうな。地雷は、でもな、昔は酒だったんですけどね。失敗することが多かったんで。今あんまりね、はい、ほどほどにしているので、
うん、
今の時代はあんまりないな。まあ、そういう意味ではなんか、なんかだらだら時間を無駄に過ごすテレビとか YouTube とかが地雷でもな、まあ地雷っちゃ地雷かな。
うん、
はい、
はい、じゃあ27番ダイヤモンド派パール派。
ああ、これもね、まあまあ、あまり宝石も興味はないじゃないないけれど、うん、どちらかというと多分ダイヤモンド派だと思う。パールなんかね、ああいう真珠ってあんまりなんか、うん、ぼやーんとしてるっていうか、
うんうんうんうん、
乳白色の色じゃないですか、真珠って。
うんうんうん、
でそれよりもなんかダイヤモンドのなんかカチッとしてるような感じの方がどっちかって好みかなっていう気がします。
うんうん、はい、
はい、
じゃあ28番目、初対面の人に対して最初に目が行くポイントは。は
い、ああ、最初に目が行くポイント、やっぱりあれですかね、顔っていうか目というか、
うんうんうん、
あとやっぱ顔見ますね、初対面の人は。はい、
はい、最大の後悔は。
最大の後悔、はい、最大の後悔、まあ後悔だらけの人生なんで、いろいろ、ああすればよかった、こうすればよかったはいっぱいありますけどね。もうでもまあなんだろうな、最大の後悔、もうちょっと酒を控えて、ほどほどにしておけばお金貯まったかなぐらいかな。
後悔する最大の後悔ですね。
まあでもね、まあ、後悔はしてないけど、
うんうんうんうん、
後悔っちゃ、まあ後悔っちゃ後悔かな。
はい、
はい、
じゃあ30番、最近ヘビロテしている曲は。
ヘビロテしてる曲、最近ヘビロテしてる曲は、なんだろうな、あんまりヘビロテしてる曲ないな、そういえば。
はい、
はい、
では31番、
はい、
お気に入りのボードゲームは。
お気に入りのボードゲーム。ボードゲームはあんまり、昔、ずいぶん昔に、なんか、ちょっとボードゲームハマった時期とかもあったんですが、でも、もうちょっと忘れちゃったな。あえてボードゲームということであれば、人生ゲームかな。
はい。じゃあ32番、後ろめたいけどやめられないものは。
後ろめたいけどやめられないもの。後ろめたいけどやめられないもの。まあ、お酒。はい。
はい。じゃあ33番、最近読み終わった本は。
最近読み終わった本は。
はい。
最近読み終わった本は、今ちょうどまさにもうちょっとで読み終わるっていう本がありますね。はい、図書館で借りてきた本で、頭に来てもアホとは戦うなっていう本ですね。
めちゃくちゃいい題材の本読んでるじゃないですか。
ね、アホと戦って人生無駄、人間関係を思い通りにして最高のパフォーマンスを実現する方法ということで。頭に来てもアホとは戦うので、これなんか田村幸太郎さんっていう、昔参議院議員かなんかやってた、なんか偉い、すごい肩書き持った人みたいなんですけど。なんかこれもうちょっとで読み終わるんですが、めちゃくちゃ面白い本でした。最近一番直近で読んだ本の中では。
はい。まあじゃあちょっと被っちゃうかもしれないけど、じゃあ今読んでる本は。
まさにそれですね。頭に来ても、アホと戦う。
はい。35番、モーニングルーティーンは？
モーニングルーティーンは、起きたら、まずトイレに行って、で、トイレに行って、で、何してるかな。で、朝ごはん作って、で、朝の散歩に行く。なんかそんな感じですかね。
健康的。
はい。
はい、36番。一番好きな祝日は？
祝日。
祝日、はい。
祝日か。特にこの日は好きだっていう祝日はないですけど、なんだろうな、祝日、なんか月の中で休みが少ない海の日あたりかな、祝日っていうか、
続きですね。はい。ということで、とりあえず今、前半終了。
前半ということですね。
ね。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、結構難しい、やっぱり。これ。
そう、急に言われるとね。急にね。はい。
で、前回、猫好きさんに私質問したのに、全部忘れてますね、内容。質問したない。
わかるわかる。私も全然なんて答えたのか覚えてないですね。
でないでしょ。
9割ぐらい。はい。もう1割あるかないかかな、覚えてんの。
あ、これ難しいね。
いや、難しいです、本当。
確かに。
私は8番の、はい、これまで受けた中で一番、違うな、褒め言葉じゃなくて、
最高の褒め言葉はじゃなくて、
褒め言葉じゃなくて、なんか教訓になった言葉はみたいな。
教訓ね、はいはいはい。
なんか、そう、これまで受けた中で最善のアドバイスはってやつ、私その時なんて答えたのか覚えてないですけど、今これ文字でちゃんと見て言うのであれば、はい、昔家なき子っていうドラマで見た、なんかセリフで、
はい、
俺を信じろという人間は信じてはいけないっていう、
なるほど。
最善のアドバイスだと私いまだになんか信用してますね。だからなんかいいことばっかり言う人とかをなんかあんまり信じないっていう、ちょっと逆になんか偏屈な性格になってしまったっていうのありますけど、
そうね、逆説的だけどなんかいいアドバイスっていうかあれかもしれないよね、
ね、そうですよね、
確かにそれは間違ってはいないような気がするよね。 うん、いいことばかり言う人はね、そうだよね、う
ん、あとなんかあなたあなんだっけなんか大切なものをあげてみたいなやつで、うん、なんかいやちゃんと家族を入れてくるあたりなんかあざといなって思っちゃいました、
ね、いやそれはねいやさすがにそれはね前回質問した時にこれ猫好きさんにも突っ込んだんだけど家族をとりあえず入れとかないとまずいかなというふうにっていうのは一応心の片隅に ありましたあざとい確かにあざといですけどね
いや本当いやまあ素敵なことなんですけどね本当、はいうん、もう私はなんかお菓子とか言ってる時点でもう本当ネタ人間ですから
ね。ね前回突っ込んだけど旦那さんも入ってないんかいとか。
そう本当に後からそれ旦那に言ったら旦那大笑いしてました本当にひどいねっつって。
ひどいねって。
で旦那に、うん、あなたには何って言ったらいやもちろん君だよって言ってましたよ。
素晴らしいさすが。
え嘘つかないよって言ってきましたけど。うん、はいこんな感じですかね。はいはい
猫の
しっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナー行ってみたいと思います。4月7日、ピエール加藤さんから、久しぶりの日本酒、月桂冠ザショット大吟醸、フルーティーですっきり、美味しいタイプのようです。180ml というのもありがたい。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ザショット、なんか、変わった瓶ですね。はい、月桂冠。普通のワンカップっていう感じじゃなくて、瓶ですね、これね。うん、なんか、まあ、180ml、ちょうど1号なので、1号どっくり用の雰囲気で、アルミキャップがついてるという感じですかね。はい。なんか、まあ、美味しそうですね。はい、ザショットということで、はい、ありがとうございます。日本酒美味しいですよね。最近私も本当日本酒ばっかり飲んでますね。もうほとんど洋酒を今飲まなくなっちゃって、もうなんか久しぶりに飲んでみたいなと。まあ、ワインとかね。アイラモルトも飲んでないな。はい。という感じで。4月8日、ケンチさん。今週は、雲海酒造、小引きブルーで、新しいのか見たことないけど、九州では5年前に発売してるらしい。あ、小引きブルー。これ、名前聞いたことあるし、私これ飲んだことあるかな一回。あー、でも飲んでないかな。これパックですね。はい。紙パックのやつですけどね、1.8 リッター。名前聞いたことありますね。この小引きブルーっていうの。はい。飲んだっけな、なんかあんまり記憶にないな、飲んでないのかな、記憶にないということは。うん。なるほど。はい。皆さんなんか、これ日本酒付いてます。これ多分日本酒ですよね。あ、焼酎なのかな。どっちだっけ。いや、ダメだな。最近も全然なんかこの辺、疎くなっちゃってますね。はい、ありがとうございます。あ、本格焼酎って書いてありましたね。本格焼酎ですね。小引きブルー。あ、そうかそうか。ちょっと別のと勘違いしてました。これ日本酒じゃないんですね。はい。ありがとうございます。はい。そして4月9日、かまってちゃんから、これジミちゃんですね。今日の一杯、話題の缶ビールを買ってきました。少しずつ泡が盛り上がってきて、確かにジョッキのビールみたいですね。ということ。これ例のあれですね。話題のということは、朝日スーパードライのパカッと全面、上面のアルミの蓋のところが開くという、大きく開くというやつで、本当に泡が盛り上がって生ビールみたいな感じですね、確かに。はい、ありがとうございます。これね、札幌ビール出してくれないですかね、このパターンで。はい。まだ言ってますかって、先週も言ってましたけど。はい、ありがとうございます。はい、そして4月10日、フリーダムチンパンジー佐藤さんから、会社の同期と残っていた夜桜を見ながら、同じ方向を向きつつ外飲みです、ということで。はい、夜桜見学をしながら、うん、これも例のビールじゃないですか。同じ、ジミーちゃんと同じ。もう今話題のスーパードライのパカッと開くやつですよね。いや、なんかつまみも豪勢ですね。はい。枝豆に、なんでしょうね。なんか美味しそうなおつまみが並んでますが、羨ましい。卵焼きですかね。うん。いやー、残った夜桜。夜桜見物しながら、いいですよね。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。4月6日アポロさんが4月6日拝聴のポッドキャストということで、猫のしっぽの402回を聞いていただいてます。ありがとうございます。相変わらずたくさんのハッシュタグの中に混ぜていただいてますが、それからここからエヴァ界の
番組を集中して聞いてますと、映画見たのでということで、いやー、またエヴァのネタバレ会ですかね。はい、結構いろんなラジオがやっておられますね。あ、私ねまだ見てないんだよなエヴァ。だからもうどうしようかと思って、見たいような見たくないような、はい。でもね、なんか今回すごい評判がいいので見てみたいなと思いつつ、なんかいけそうにないなと半分諦めてます。はい。そして4月8日、ヤホアと自称プロリスナーさんから、その丸さんということで、ハッシュタグの中に猫のしっぽ入れていただいてます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。もう自粛生活は明けられたんですかね。はい、はい。そして4月9日、ピエール加藤さんが、絶対にカバンに入れておくものが多い。いろいろ、まあさ、確かにそうですね。これ先週の配信を聞いていただいて、まあ、いろいろ入ってましたよね。はい。そして、ほう、猫好きさん、ソルティードッグお好きなんですか？メモメモと。うん。そうなんですね。ソルティードッグとおっしゃってましたね、そういえば。はい。そして、人間は人を裏切る、深いなと。うん、うん、うん。これ、確かにそうですね。で、ガンダルさんももちろんするんですよね。カッというふうに書いてありましたが、はい。実は、この配信が流れてる本編の中で前半を、で、来週の本編で後半を、私の方の73の質問を答える、やってるはずです。はい。まだ編集してません。これからですが、はい。はい。そして4月9日、ピスケさん。ああ、ピスケさん、お久しぶりです。お久しぶりです。久々に聞いたら、猫好きさんが激痩せしててびっくり。私もダイエット始めまして、米をなるべく抜いて運動しますが、筋肉落ちているから全く落ちません。今年こそは目標に到達できるように頑張ります。ということで、ピスケさん、ご無沙汰しておりました。お久しぶりです。いや、ダイエットされているということで、うん、そうですね。まあ、ね、糖質はある程度控えめにして、まあ、ひたすらその控えめにした分をタンパク質で補うと。で、あとは少しずつ体を動かして筋肉をね、つけていくというのが一番ダイエットにはもう王道なのかなと最近本当に思うようになりました。はい。私はもう全然ダメですね。やっぱりピスケさん以上に筋肉落ちてて、もうその前にストレッチってかもう全身凝り固まっているので、まずはストレッチと言いながら全然ストレッチしてもあたたたたになるという状況なんで、全然ダイエット進んでおりません。はい、ありがとうございます。そして4月11日、アポロさんが、4月10日配聴のポッドキャストということで、これまたたくさんのハッシュタグの中にね、このしぼり403回入れていただいてます。ありがとうございます。そしてケンチさんが同じ日に403回拝聴、猫好きさん、どんな73の質問でどんな答えだったか覚えてません。3つの記憶も怪しいくらいということで。私もね、これね、なんか自分が質問した割には自分が答えるときに全く思い出せなくて、あうあうしましたけれども、もう全然ダメですよね。73もあったら全然覚えられません。はい。3つももちろん覚えられません。はい、ありがとうございます。はい、そして4月12日、ゆうさん。おう、ゆうさん、ご参加です。アラフィフ体重100キロ超えのおじさんですが、YouTube などでお勧めされたスイッチゲームのフィットボクシング2を購入して40日ほど遊んでます。立ったままできるのでおすすめです。実年齢マイナス10歳ぐらいを目指していると気軽ですと。ウエストシェイプコースなどもあります。ということで、Twitter に写真を2つ添付していただきましたが、あ、こういうやつなんですね。はい。実年齢マイナス10を目指しておられると。うん。これぜひ猫好きさんにね、やってもらいたいんだけど、なんかボクシングは嫌だとおっしゃってましたよね。ボクシングっぽいやつは嫌だとおっしゃってましたよね。ちょっとお勧めしてみましょうかね。はい。はい、ゆうさん、ご無沙汰しておりました。ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。先ほどいっぱいコーナーとお便りコーナーをまあ読み上げて収録をなんとか終わらせました。はい、ということで今回もなんとか無事にエンディングまでたどり着けたので、一人喋りですが締めていきたいと思います。ということでいつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。来週は多分猫好きさんと一緒にできるんじゃないかなと思ってます。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。